心の病は飛躍のチャンス。
こんにちは、精神科専門医の田中理香です。
こんにちは、インタビュアーの水野紅子です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。さあ、もう理香先生、7月に入りまして、
はい、
2025年ももう下半期ってことです。
いやー、どういうことでしょうね、この速さ。
本当ですよね、うん、下半期の目標とか、まあ、もうすぐ七夕なので、七夕に願うこととか何かあったりしますか？
うちもクリニックにいつも七夕の頃にこうちょっと笹を飾っててですね、
うん、あ、そうなんですね。
皆さんご自分でいろいろ願い事書いてこうやって隠りつけてってやってて、で、うん、まあ、リワークのデイケアなんかでも七夕スペシャルって大抵やってるんですよ。
すごい、うん、
で、どういうのやるかっていうと、七夕に願い事をクリスマスへの自分に向けて願い事するんですよ。
ほう、七夕に実際そのクリスマスの自分が、
うん、願い事をする、うん、
へえ、うん、
だからこう夢が叶ってることにする予祝ってやつですよね。
うん、
例えばもう12月になったら自分は元気で運動習慣が身についていて軽やかに踊っていますとかね、
うん、
みたいな自分自身への願い事をする。
へえ、すごいですね。
うん、で、それを皆さん書かれるんですけど、うん、
はい、
結果気になったやつ、私たちがこうまとめて保管させていただいてるわけなんですけど、
はい、
クリスマス会でそれをこうボンってまた開けるわけですよ。さすがに半年前に書いたことをほとんど皆さんお忘れになってらっしゃるんですけど、
うん、
結構割とよくあるのが、なんと望み叶ってるじゃないかっていうのがほとんど。
へえ、やっぱり文字にして書くっていうことがいいんですかね。
いや、もういいっていうか、それすれば叶っちゃうってすごくないですか。
本当にそうですね、
うん、で、忘れていいんですよ、書いたことも、
うんうんうん、
でも脳のどっかがですね、どうも覚えてるんですね。
脳ってすごいですね。
すごい臓器ですね、
うんうん、へえ、何かこう、うん、先生はどうしますか。
今年のでしょ、はい、時間が遅くなるようにっていう願い事したりする。
それは叶うかな。
だってなんか時間を遅くする方法についてこう、うん、身につけたいですよね。こんなに早く済んでしまうなんて困ったもんですね、
うん、困ったもんですよね、
うん、
あっという間にもう年末ですねみたいになっちゃいますもんね。
ですよね、
うん、そうならないように一日一日を大切にしていきたいと思いますが、
そうですね、
はい、うん、今回はどんなお話になりますか？
はい、今回は回復は体から起きるっていう話をしようと思ってます。
ほう、というと、うん、
心と体が一つであるって思います？ベニコさん、別々だと思います。
心と体はなんか一緒の気がします。
まあ、ざっくり一緒だろうって、うん、完全に分かれてるって思ってる方がそんなにいらっしゃるとは思わないんですけれども、うん、まあ、でもなんか別々だって言われる方もいらっしゃるんですけれども、
うん、
でもやっぱりまあ同じものではあるんですけれども、
あ、ね、
さて、心の回復と体の回復とどっち先って話なんですね。
回復じゃなくて逆で、心がこう落ち込んでると体もこう疲れていっちゃうっていう、
うん、うん、
ある気がするので、なので、でも体が、いや、でも、楽しくなるために、笑えなくても笑おうって言って、
はい
はい、で、体をそうすると、楽しくなってくるってこともある気がします。どっちですかね、わ、うん、からないです。
どうもやっぱり、
うん、
体からなんですよね。
体からですか、うん、お、
心が明るくなったら体も軽やかになって散歩したくなるんじゃなくて、
うん、
多分焦点の合わないぼーっとした顔で歩いてるだけでも元気になるんですよ。
外に出てみると、
そう、
へー、
体が先なんです。本当体先です。
へー。 そうなんですね。
これはね、本当にまあ、回復の、こう、逆の方もいらっしゃるのかもしれないけど、あんまり私知らないな、そういう方は。本当に例えば一例を挙げると、うちに今大体月に1回運動の指導してくださってる石内先生っていう運動療法の先生いらっしゃるんですけども、その先生がこう、まあ、担当してくださってらっしゃる時間っていうのは、まあ、私はたまに行ったりもしますけれども、ほとんど先生がやってくださってるんですよね。で、終わった後に必ずミーティングをしながら、どうだったとか、こんなこといろいろ伺うわけなんですけれども、まあ、これは私だけがそう思ってるんじゃなくて、もうちょっときちんとデータを上げなきゃいけないとも思うんですけれども、アロマテラピーってあるじゃないですか。アロマテラピーってやってる方だと、一時期その病棟で一緒にずっとカンファレンスしていたことがあって、こちらが何かを伝えようとしても、何を伝えても聞いてくださらない方たちっていらっしゃるんですよ。なんとなくわかりますよね。具合が悪すぎる。あるいはなんかその方の抵抗が強すぎて、なんかもう人の話聞けないみたいな。で、これはどうですか？あれはこうですか？とか言って、いや、ちょっと私もういいです、みたいな。に来てみませんか？いろんな方がいらっしゃいます。いや、私はいいです、みたいな。いらっしゃるわけですよ。で、そういう方のアロマをその入院中にやってらした方がいて、ね、私たちからすればいろいろ何でも拒否る人なわけなんです。だけど、でもこの前アロマやった時には、なんか随分こう、オイルのこう、染み込み方良くなってましたとか言うんですよ。
おお。
へえ、みたいな。まあ、人のお話はあんまり聞いてくださらないけど、オイルの染み込みはいいのね、みたいに思うじゃないですか。
はい。
そういう人が時間差で人の話聞くようになるんですよ。で、そのうちのクリニックでやっていただいている石内先生のグループでも、あの方、A さんですけど、最近とっても体が柔らかくなって柔軟性出てきましたね、なんて言うわけですよ。先生が。あの A さんがですか？みたいな。ポキポキみたいな感じで私思ってましたけどって。いやーなんか変わってこられましたね、とかっておっしゃるんですよ。で、だけど、相変わらず私からすれば、なんか考え方硬いなとか、なんか A って言えば、いや私は B だと思いますみたいな、なんかあるよねって思っていた方が、1、2週間経って、ああ、A といえば B という、そちらの考え方もあったですね、なんて言うようになっちゃうんですよ。だから、体の柔軟性が出てきたら、心の柔軟性も出てきちゃうんですよ。
おお、面白いですね。
面白いです。体正直です。その
へえ。
逆に出会ったことはないですね。こう、心は元気なんですけど、体動きませんとかって人いらっしゃるんですけど、良くならないです。やっぱ体先ですね。
そっか。となると、そういう、体が、こう、元気になる方法から、やっていけばいいってことなんですかね。
そう。だから、極端なこと言えば、体騙しちゃったら勝ちよ、みたいな。いいでしょ？
そうですね。
なんか私、人間って複雑だけど、単純な気もしてるんですよ。例えばね、脳がパツンパツンに張ってるんじゃないかみたいな、肩張ってるみたいな感じで、脳張ってんじゃないかみたいな人いるじゃないですか。もう気合い入れまくりみたいな。ちょっと力抜いた方がいいんじゃないですか？頭ほぐした方がいいんじゃないですか？みたいな人いますでしょ？ああいう人って、脳みそをこうマッサージしたらいいんでしょうけど、そんなできませんから、もうとりあえず皮膚とかするじゃないですか。それだけでも良くなりますよ。
ああ、体をほぐしてあげれば。
やっぱり、何でも回復って体からなんじゃないかなって、いうのが今日この頃の私の感想なんですけども、
そうですね。一緒に仕事をしている人で、割と緊張感高いお仕事の時に、必ず私に背中を叩いてって言うんですよ。で、背中を思いっきりもう本当に遠慮しないで思いっきり叩いてって言って、そうすると、 よし、気合が入って頑張れるっていう、それも体からってことですかね。
そうですよね。
ちょっと違いますか？
そうですね。例えばこう、卓球とか、まあ、テニスなんかでも、えいとかってやるじゃないですか。こう、ダーってやったりとか、ありますよね。同じなんじゃないですかね。やっぱり声を出すとか、体から行くことによってなんか勢いをつけていくっていう。
と、こう、変わっていくっていう。そっか、体、すごいですね。
体すごいですね。
じゃあ逆も言えるんですかね。その、体、なんかもうゴロゴロゴロゴロしていたら、ちょっと、なんとなく、まあ、いいか、みたいにテンションも下がっていってしまうっていうこともあるんですかね。
その通りなんですね。まあ、患者さんによっては、とっても、変な意味で真面目な方がいて、今は、うつで休息するときですから、しっかり休息してくださいとかって、お医者さんに言われて、わかりました、ずっと寝ときますみたいな人いるわけです。ずっと寝てたら、どっか悪くなるじゃないですか。
ああ、そうですよね。
動かないとね。
そっか。動こ
もうなんか暇だなと思ったら動いたらいいし、なんかした方がいいかなと思ったら、じゃあ暇なら呼吸法でもしようとか。
何かかんかちょっと動かしてみる、動いてみると、こう心も元気になってくるっていうこ
なっ
と
てきますね。
ね。でもそういうことを分かっていれば、なんかすごくちょっと変われる気がします。
さっきの運動療法の先生がですね、まあ、うちの患者さんと一緒にいろいろワークしながら、みんなにでんぐり返ししてもらったんですね。そしたらなんかみんなあんまりできなかったみたいなんですよ。体硬くて。あれ、赤ちゃんがゆりかごにいる時の体の動きみたいなんですよ、でんぐり返し。
そうなんですか。
赤ちゃんの時できなかったはずがないんですよ。
みんなやっている。
でも大人になってできなくなっちゃったんですよね。それをできるようになるっていうのが、どうも本当に自分がここにいるっていう存在感の、基本みたいなんですよ。
そうなんですか。
だから、こう、なんか例えばこう、まあ、そろそろ選挙かもしれませんけど、こう、いろいろおっしゃるじゃないですか、言葉で。でもなんか本当にその人の言葉って重みあんのかなって思ったりする時あるじゃないですか。だから、でんぐり返ししてもらえませんかって言って、まあね、ちょっと選挙で演説してる人に時にでんぐり返ししてもらうのは難しいと思うんですけど、だけど、ひょっとしてそれができそうな人だったら、本当のことかもしれないし、あ、この人でんぐり返し、体硬そうだからっていう人は、ちょっと違うかもしれないし。
そうですか。
本気でちょっとそれを思ってて、森光子さんが、不良期でしたっけ、なんか、
放浪記。
放浪記。放浪記でずっとでんぐり返しのあるシーンをずっとやってたって有
そ
名
う
だっ
です
て。
ね。
だから森光子さん長生きしたんじゃないかしら。
そっか。
わかんないけど。
私も何十年もでんぐり返しなんてやったことがないので、私はできるのかしらって今不安になりました。
不安になったでしょ。これ終わったら、ひそかに、停止して、で、よし、まだできるっていう、やっぱり長寿の秘訣は、ひょっとしたらでんぐり返しかもしれない。
そっか。いや、なんかあれができたら、自分はすごくバランス、いろんな意味でのバランスが取れてる人間なんだって思える気がしちゃいました、今。
でしょ？私、森光子になれるかもしれない。あれずーっと芝居でやってたから元気だったかもしれないですね。
ですよね。でんぐり返し、そっか。やってみます。
やりましょう。
できなかったとしても、きっと、こう、頑張って練習すればできるようになる、です
な
もん
り
ね。
ますね。
そうですよね。そしたら、なんか、変わりそうですね。
だって体が赤ちゃんの時のことを 完全に忘れてるわけないじゃないですか。きっとやれてたはずだよって思いながら、大人が一人で自分の部屋ででんぐり返しをしている、なんかそれを想像すると、何とも言えないものがありますけど。それで健康ならいいですよね。
でもそうですよね。そっか。体からですね、何事も。ぜひちょっと試してみたいと思います。
はい。
今日はありがとうございました。